FM Fuji. Yes, morning.
甲府を作った男、武田信虎。甲州夢小路、甲府商工会議所の提供でお送りします。
FM 富士 Yes Morning。 私森雄一のナビゲートでお送りしています。さてこの時間は甲府を作った男、武田信虎。来年2019年に甲府は開府500年の記念イヤーを迎えます。この記念イヤーにちなんで山梨の歴史に名を刻んだ人物、武田信虎に今日もクローズアップしていきましょう。また甲府商工会議所は信虎の功績を知ってもらおうと、なんと信虎の銅像を JR 甲府駅の北口広場に設置することになりました。来月12月に除幕式が行われるということで、こちらも楽しみですね。さて今回は今川氏との戦いをテーマにお送りいたします。早速詳しいお話を兵庫武田氏研究会副会長でいらっしゃる平山優さんにお越しいただきましたので伺っていきます。平山さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあでは早速お話を伺いますが、はい、今川氏との戦いということで、まあ、あのこれまでもね、今川の名前は何回か出てきましたけれども、はい、その今川氏どなたに当たるんでしょうか。
はい、ちょうどですね、今川金目録という有名な法律を作った今川氏親、そしてその息子の今川氏輝、この2代が武田信虎と戦った戦国大名ということになります。
うん、まあ、その今川氏との戦いということで、はい、まあ、どういった戦いだったのか詳しく教えていただきたいと思います。
はい、実はですね、もともと武田と今川って仲が悪かったわけではないんですけれども、
うん、
伊豆半島の付け根に、堀越久保という久保様がいました。
うん、
でこの、堀越久保に足利茶々丸という人が就任したんですね。
はい、
でこの人実は実力でその地位を奪ったということで、
うん、
室町幕府から睨まれていたんです。
ほう、
そして、北条早雲とそして今川氏親がですね、この、茶々丸を排除しようと幕府の後押しを受けて動き出すんですけれども、
うん、
この時ちょうど厄介の国内は、以前お話ししましたように武田信政そして信綱の親子が争ってた時だったんですね。
うんうんうん、
つまり信虎のお父さんの信綱は自分の立場を有利にするために茶々丸を支持したんです。
うん、
でおじいさんの信政は、茶々丸に反対する立場を取って幕府方につきました。
うん、
これで、今川とそして北条にとって、信虎のお父さんの信綱は敵ということになって、
うんうん、
これで甲斐の国に北条とか今川が侵攻してくるようになったんですね。
うん、
で、まあ、お父さんの信綱が亡くなったものの信虎の代になっても、今川北条との関係改善はできないままだったんです。
うん、
これがちょうどこの時期に、火種を吹くということになって今川軍の軍事侵攻が始まるということになります。
なるほどね。
はい、
本当こう家族の絆っていうのはどこに行ってしまったのかと、まあ、歴史ってこう繰り返すものかもしれないですけど、この今川氏との戦い壮絶だったわけですよね。
は
い、
そうです。ちょうど永正12年西暦1515年に信虎が、西郡今の、南アルプス市一帯を支配していた大井信里を攻めたんです。
うん、
でこの大井はバックに今川がついてたんですね。
ほうほうほう。
そしてこの年、まあ、大井と戦ったんですけれども、うん、武田軍はですね、敗北をしてしまうんです。
はい、
そして翌、永正13年1516年に今川軍が甲斐の国に侵攻してくるんです。でこれに、実は一斉に今川方に甲斐の黒人たちが味方して、
うん、
信虎方がですね劣勢になったというふうに伝えられています。
はい、
でなんと今川軍は甲府盆地の奥深くにまで攻めてきて、なんと万力まで攻めてくるんです。今の山梨ですね。
はいはい、
でこの万力の戦いで武田方はかなりの被害を受けて、
うん、
そして信虎はなんと、エリンジに逃げ込むと、遠山のエリンジに逃げ込むという事態になるんです。
だんだん知ってる地名なども出てくるとワクワクしますけれども、
はい、それで、ちょうど今の伊沢とかですね、
うん、
山梨一帯のお寺や神社は今川軍に放火されたというふうに記録に出てきます。ですから武田軍にとって相当の苦戦だったということなんですけれども、
うん、
でも結局その今川軍はエリンジの方に逃げ込んだ武田信虎を追い詰めることができなくて、
うん、
で一旦、 甲府の中道にあります勝山城というお城、そこに陣を張って、うん、で信虎を攻め滅ぼそうというふうに策を練るんですけれども、うん、ここで信虎方に味方をした武士たちが各所で反撃をしてですね、そしてついにこう形勢がだんだんと盛り返してきて、
ほう、
で今まで今川方に味方していた黒人たちがだんだんとこう今川に味方をしなくなって連絡も取らなくなる、
うんうん、
これで甲府盆地の勝山城で今川軍が孤立化してしまうんです。で折しも、今川氏近、彼自身どうも、こっちに来てなかったようですけれども、
うん、
今川方に反対する遠江の国、まあ、静岡のですね、うん、遠江の漁師たちが、反今川ののろしを上げたということで甲府盆地いられなくなって撤退をしようと思うんですけど、うん、今度は身動きが取れなくなってしまうんですね、うん、そこで今川氏近の意を組んだ、うん、レンガ市で有名な西国県総長という人物がいるんですけど、
はい、
彼が甲府にやってきて、そして、信虎とそして今川のですね仲介をするということになりました、
うんうん、
まあ、こうして、武田信虎は永仁寺から、伊佐の方に帰ってくることができて、
うん、
そして今川軍も、無事に撤退することができた。これで一旦戦火が収まるということになります。
はあ、これはトータルでどれぐらい長い時間がかかった戦いになったんですか。
まあ、今川軍との抗争はですね、うん、その後20年も続くんですね。ですからかなり長い時間が必要だったということになります。
うん、まあ、それにやっぱりその甲斐の国の人たちも、まあ、惑わされるというか、
そうです、
巻き込まれることにもなってるわけですよね、
はい。
まあ、そんな長い歴史の本当に一場面だけにね、クローズアップしたわけですけども、こんな歴史がありました。ということで平山さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで甲府を作った男、武田信虎、今日は今川氏との戦いをテーマにお送りしました。このコーナーはラジコ以外にもイエスモーニングの番組ブログで聞き返すことができます。改めて聞き直してみたいという方、ぜひご活用ください。来週もお楽しみに。